はい、こんにちは。株式会社工藤研の斉藤です。工藤研中央院庭のヒント、本日は第104回をお届けいたします。工藤さん、よろしくお願いいたします。
はい、104
です、
はい、ちょっと109ですね。
そうですね、はい、それなんですか、あのギャグみたいな。
いや、なんとなく、はい、109ってね、あの新宿、はい、
渋谷ですね、
東京の渋谷にあの有名なビルなんですけども、はい、なんかそこのビルを持ってるっていうその不動産オーナーのところもありまして、
そうなんですか、
タイムリーで104、109ってね、なんとなくイメージした、ただそれだけなんですけど、はい、
そうなんですか、はい、すごい。ちなみにどんな方だったんですか、工藤さんから
見て。普通の不動産
が普通なんですか、は
い、そんななんかキラキラしてる感覚もなく、あ、こういう人が不動産業をやってるんだなと。ビル賃貸業というのの社長と話して、こういう感覚なんだという、なんか、
新鮮な感じだったと。
そのすごいじゃない、ね、僕らが1万円持ってると
き、
このビル持ってんのみたいな、普通にそれはもう賃貸でやってるだけだからみたいな、ビル建ててみたいな、賃貸で貸してるって、そういうビジネスだよみたいな、それだけで何も変わりはないですよ、お金よりと一緒ですよみたいな、
そうなんですね、
そういう感覚でしたね。はい、で今日の、
はい、今日の質問ですね、はい、月商も100万程度となり、一人で地上院を経営していくには、程よいくらいに忙しくなってきました、今後スタッフ採用を考えたときに、具体的にどのようなタイミングになったらスタッフを採用するべきでしょうか、アドバイスいただけると嬉しいですという質問です。ちょうど100万程度、まあ、ちょっと一人だとバタバタする、
これですね、結構バタバタですね、
ですよね、
100、
施術以外にもやっぱやることも考えると、
それ先生でしょ
う、ね、おそらくそうですね、一人でって書いてます。
100万人で結構忙しいよね、
忙しいですね、
見ると、
そうですね、ここから多分同じように悩んでる先生たくさんいらっしゃると思うんですけども、
まずこれね、僕いつも、はい、あのアドバイスさせていただくんですけど、はい、あの本当に人を雇いたいのっていう、
あ、そもそも、
人を雇いたいんですかと、雇ったら大変ですよと、雇ったことあるんですかって、
あ、まずそこから、
受付さんじゃダメなんですか、
あ、
そうですね、受付さんいないんですね、受付さんに自分の業務引き継げるもないんですかとか、まず一人で100万、あの大体に多くの治療家さんっていうのは野心があってこうグループ展開していきたいという人は別、
はい、
だけど大体一人でやりたいっていうニーズも多いし、人を使えないっていう、特にそもそも1人目2人目を取った時は、人を使えない、そして力もないからいいとか採用できない、ということで、まず本当に雇う必要があるのかということを問いただす
なるほど、
でその100万でなぜ人を入れるのかというと、やもっと売り上げ上げたいからですよ、って大体言うわけですよ、
はい、いますね、
じゃあ利益何本出てるんですか、100万で、どれくらい取ってるんですかという話をするわけ、いくら欲しいんですかと、欲しければ欲しいほどとかで、ね、曖昧なですね、回答をもっともっととか、いやもっともっとじゃない、どれくらい必要なんですかみたいな、ざっくり自分の理想を聞いてくださいとか、まあ、収入面 でね、まあ、中にはやっぱりあの素晴らしい治療家さんいっぱいいるから、もっと自分の施術をいろんな方に届けたいから人を雇って、その人に教えて、もっとこの人を対応したいという人ももちろんいらっしゃる、けどよくよく聞いていくと、やっぱり自分がもっとお金欲しいからとか、経営上安定させたいからとか、自分が現場から抜けたいから、こっちの方がね、よくよく探っていくと多いんじゃないかなと。
まあ、綺麗事じゃなく、本心がそっちの多いかもしれないですね。
結構そういう人が、自分が現場から抜けたいからとか、もうちょっとお金欲しいからとか、そういう人が多いですね。だから、その欲の部分をしっかりと、なんで入れるんですかっていうところをはっきりしてほしいんですよ。で、値上げじゃダメなんですかと。
あ、まあそうですね。
じゃあ、値上げして、月謝100万でしょ、値上げしてちょっと時間を減らす。値上げして100万の150万です。そうするとそれで利益で100万くらいになってくる。50万経営って大体そんなもんでしょ。
そうです、
ね。利益で100万になってくる。で、そのうち自分でちょっと残したとしても、70万とか使えるわけです、80万とか。それじゃ足りないんですかと。そもそもお金何使うんですかと。いや、旅行行ったら、いや、旅行だったら時間でしょ。
確かにそうなりますね。
そうそうそう。だって安いの欲しいんじゃないですかって、実はお金よりとか。本当に患者さんと接する時間が好きで、本当にずっと患者さんと接していたいんだったら、むしろね、人雇わない方がそういった時間が取れるし、
そうですね、犠牲になってきますからね。
むしろ2人、3人雇うと、その人たち現場回し出すと、自分の施術に入る機会が減ってくるから、自分の、その先生は本当どうなりたいかっていうのがまず一番重要なんでね、
そうですよね、施術してないのにスタッフ入っちゃったらできなくなっちゃいますね、
できなくなっちゃう、教えなきゃいけないし、
そうですね、
重要なポイントはそのスタッフがまあ未熟だから、それにストレスを感じるから、なんで俺はできないんだ、お前はできないんだと、大体、特例先生っていうのはそこそこ力があるから、自分はできるんで、できるから特例先生、できない人の気持ちが分かんないんで、できない人が入ってるでしょ、スタッフで、
そうですね、
この人たちを育てられない、自分はできてる、そこにストレスを感じる、で、できないんだったら給料払わない。ということで、そうするとまたこの人辞めちゃったりして、またストレス、結局一人に戻ると。もう何回も聞かれるでし
ょ。よくあるあるパターン、
ね。あるあるですよ。
あるあるですよね。
はい、だから、タイミングとしては、次100万は、まあ悪くはないけど、入れるなら入れていい。例えば受付さんとか、その部分的に入れてた方がですね、特に一人目、
はい、
ゼロから一人目の場合は、自分育てたことないわけです。昔、その独立前ってインターとかやってて、そういう経験があるんだったら大丈夫かもしれない。あと、その一人先生ならベッドが何であるかによるよね。ベッドが少ないのに雇っても意味ないし、
そうですね、1台とか意味ないですよね。
そうそう、それただ移動する必要があるのかとか、先考えて、でも一番大事なのは、どうなりたいんですかって、もっと突き詰めていかなきゃ、その自分の思いだよね、なんで人入れるんだろうと、いや、なんとなく100万来たから、次のステージ行きたいって、なんで行きたいのかってところまでしっかり考えてもらわないと、結構ね、ちゃんとしたその目的がないと、人はすぐ諦めるから、スタッフ入れてみた、なんか逆に売上下がった、自分の手取りが減った、なんかスタッフ手間かかる、スタッフの管理とかめんどくさい、スタッフがなんか急に休んだとか。逃げてくる、やっぱりいらないとかなってくるわけですよ。
確かに、それでもそうですよ、全部自分本位の考えになっちゃいますよね。
1人目から1人でやっててうまくいってとか、1人目ってすごい難しいんだよ、経験がないとちょっと、 そこね、まあ、プラス100万ギリギリかな、うん、できればもうちょっと。それが取ったから25万から20万か払う前提で言うのであればね、
うん、そうです、給与も発生しますし、その人の人生とか、うん、そういうのもまあ抱えることになりますからね、
うん、何よりもその人に教える時間と関わる時間が増えるので、うん、初期の頃は自分のね、うん、時間も収入も減るし、
確かに、
うん、でそれに、まあ、その人に20万とか払って、うん、まあ、社会保険とかいなければそれで済むから、うん、はい、それでなおかつ自分が満足できる収入、自分の生活水準にもよりますね、うん、だから次50万なんて生活できないという生活をね、うん、送っている先生であれば50万確保して、なおかつその院のね、貯金として残したお金を引いて、その雇う方の給与があるんだったらそれで雇ってみてもいいかもしれない、
うんうんうんうん、
あと自分の生活が安定できるお金をいくらなのかってことを明確にして、院計にかかるお金がいくらなのか、余ってるお金がこれくらいかな、こうやった人雇えるなっていうのが一つ目ですね、うんうん、ただ利益が物残るかっていうのはその施術スタイルにもよるし、決して100万とも利益が全然違いますからね、
そうですね、
自宅だったら丸々100万だし、
うん、確かに、
うん、受付さんにとってはまた違いますし、
うん、
家賃高いとかだとね、まあ、高いし、とか全然広告費バンバン使ったら100万なのか、うん、広告費一切かけずに100万なのか、
ね、
全然違うから、
うん
うん、だから全部引いて生活確保してで、院計、広告費を全部引いて、うん、なおかつその新しい人を1人雇える、まあ、求人費も金かかるからね、
うん、
求人費用、求人費も金かかるから、それも考えて余裕が、うん、その余力があれば取ってみてもいいと思います、うん、ただし条件として本当に考えたらね、うん、自分の本当の、ね、心の腹積もりぐらいまで考えて、
そう、
実は お金より時間が欲しいという人も多いんですよね、
うん、でも本当にそうかもしれないですね、
うん、もう早く帰りたいとか、うん、家族と少し時間欲しいとか、うん、できれば週に1回休みたいとか、
うん、
ね、飲み会とか話してたらそういうね、うん、話ちらほら酔っ払ってくるとね、みんなするんですよね、
うん
うん、そうなんですよ、やっぱりもちろん中には、ね、素晴らしい、ずっと施術していたいという素晴らしい先生もいらっしゃいますけど、
うん、
その先生もね、うん、自分がその何がその人生の中でどういう感情を得たいと思って生きているのかというのを考えて明確にしていくと、さらにそれが加速していくので、
うん、
それ考えるという時間がより重要じゃないかなと思いますね、
うん、なるほど、そうですね、このステージになるとその考える時間をしっかり確保するというのも大事ですよね、
うん、そうですね、
うん、
そのから先になぜ100万以上、
うんうんうん、
それも自分の生活が欲しい水準まで行ってからの話ですけどね、
うん
うん、自分の生活、マズローの5段階欲求って、
うんうん、
はい、もしかしたら知らない先生もいらっしゃるかもしれないけど、やっぱり、生活が好きといえども自分の生活は自分の身の回り、ね、例えば自分が、ね、命に危機に、
うん、
刺されてる、
刺される、はい、
何かかわらず成立したい人はあんまり
いない、うん、いないと思うんだけどね、
やっぱり何だかんだで人は自分が変わる、
うん、
何だかんだで自分の家族が変わる、
確かに、
うん、仕方ない、これマズローの5段階欲求知らない先生検索してみてください、うん、安全の欲求、安全安心の欲求、なんか所得の欲求とか上に上がって、それが満たされて上に行くということで、
うん、
最後自己実現かな、
うん
うん、社会的欲求とかあるので、
順番があるんですね、満たされるような、
まず自分の食うに困らなきゃ収入と家族を最低限食わせる、最低限の生活を送らせる収入というのがまず大前提なので、
うん、
そこからどうするかということを考えていただきたいなと思いますね、
なるほど、
はい、
ちなみにその駆動犬としてやった時 のスタッフさんをこう雇い今始めてる、
うん、
その時最初の大きくの気持ちとかどうだったんですか、
うん、
その人の人生を、
じゃあ最初はそんな思いな
かったですか、
はい、
いかに働いてもらうかとか、
いや、まあ、それこそ僕の場合はもうちょっとビジネス大きくしないといけないし、
うん、
手が回らなくなってくるわけです、
うんうんうん、
そこで仕事がいっぱいすぎて手が回らないから人を雇っていくとか、売り上げ上げて投資もというとかになりたいと思ってたし、
うん、
いいサービスだからもうちょっと人に貢献したい、スタッフさんのことを最初はあんまり考えなかったよね、
うん、
今はだいぶね、うん、あの考え方が変わってきてるけど、でも治療院の系も最初そういう要素がないとやっぱ大きくならないっていうか、安定しないからね、やっぱり
欲の部分を出してとか、
うん、そうそうそうそう、うん、本音でそう自分がどうなりたいのかっていうと、
うん、
やっぱりね、インサイドアウトですから、
うん、
やっぱりね、自分がどうなのか、
そうですね、
自分から全て発生していくから、
うん、
自分のその考え方、まあ、かっこよくて生きる目的は何なのかってところまで突き詰めてその拡大っていうのをね、
うん、
していく。だからね、ボースのね、DV 出してる先生なんかもう一生限定死ぬまで300万くらいずっと言ってるんだけど、
はい、
あの先生ね、
うん、
あの言ってたけど絶対人は、ね、僕は一人やりたいですよ、300万言ってて、でいい車とか買って、
うん、
人生すごい楽し
ん
で、
うん、
患者さん接するのが好きですし、
うん、
平日休みやることないんで働きたいですよ、
うん、
ずっと一人商売をしました、でもそういう価値観も固まってるから、
うん、
そこに走っていって何のストレスもない、もう人を雇おうとしないわけですよ、
うん、300
万も言ってるし、
うん、
他にも困ってないし、やりがいもあるし、患者さんに関西あるし、そこを目指してるともう決まってるわけですよ、
うん、
この先生まだ決まってないから悩んでる
わけですよね、
まあ、僕らは、ね、売り上げ上げるというやり方を教えてる感じだから、
うんうんうん、
できれば拡大した方がいいよとか安定させた方がいいよという元を教えてるけど、
うん、
それ先生は一人先生突き詰めていくというのはそれはそれで幸せ、それはそれでいいと思ってるからね、うんうん、そこをまずやっていただきたいなと思います、
うん、そうですね、あとちょっと自分の目的とかを明確化していただいた方がいいということですね、
はい、
はい、ということで工藤研治療院系のヒントをお届けしてまいりました。工藤さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。